それからもう一つ言うとね、もう一つ大事なことあるんですよ、帰り道で。嘘を言うな。これはね、神社の会議の中で、仏教の会議で3つも嘘を言った。嘘を言った。いや、いかん。お前帰ったらいかんと。2万円札使ったらいかんという嘘が書いてあってね。実会の中で、その3つもあるんだ。あれはね、キリストと違いますよ。嘘を言っちゃいかんと。ね、やっぱり僕の母さんに育てられる母さんは正直ですのでね、嘘をいくつか出てない。私は成績悪いって叱られたことないです。あんまり成績出たら小学校で読めなかったですよ。うん、それまで私の友達は梅原さんが学生になったら、タケちゃんが学生になったらおかしいってね、いつの間にかこう脳細胞が分裂したんじゃないかそういうことで勉強しなかったですよ。勉強し、休んでは勉強したんですけど、それでは全然しかなかった。だから、嘘を言ったんじゃないか。気をつけないと思います。やっぱりね、嘘を言っちゃいけませんよ。うん。そこから、モラルが始まり、仏教のそれは、殺しちゃいかんけど、嘘を言っちゃいかんと、二つの大きなモラルで仏教の。これ平気で嘘を言うでしょ。まあ、ねえ。なんか、あなたが偽装事件とか、赤服とか、キッチョとかね。赤服の方が好きでな。もう、こんな帰れんねや。キッチョがもう、日本一の料理屋でね、高いんですわね。高いんでね、これ、10万円もするような料理ではないですけどね。一緒にきれいに食べたいなというぐらいの。それがまた、ああいう嘘を言うのは、もうちょっと、話にならんな。政治家が平気で嘘を言う。記憶がありません。記憶がないはずはないで。だからそういう嘘を言った人にやっぱり、そういう会議。それは新海さんにはもうそういう嘘を言えない人ですよ。だからね、会議してた人はね、そういう、老人にと結婚する、その会議をやった。あとの会議だけ、と思ったんです。そして、人間に対する洞察は非常に深い。そこがやっぱり私はね、ここね、非常にも深いんですけどね、知らんほど悪について、切り方だった人はない。だからもう一つ大事な説は、二重エコーの説。二重エコーの説はね、教養新書の中に詳しく書いてあるんだ。だいたい親鸞という名前はどこから来てるんですか。親鸞という名前はゆるがえになった時につけた自分でね、具足親鸞。ずっとそれが、ジャクバル神のヤクザモンや。自分の匂いのヤクザモンと書いたんやろ。すごいこれは、あれですね。自己反省だね。そして、神鸞って、天神の神と、鈍鸞の論と。これはね、やっぱり天神神鸞は、どういうことを言ったか。それ浄土論ですよ。で、浄土論中という、天使が浄土論を書いて、どんなのか浄土論中が、そこはどんな書いてあるかというと、二種エコの人と書いてある。ことえ、阿弥陀様は王子様だったんだ、王様だったんだけど、難病苦情して、そして、阿弥陀って仏になられた。そういうその仏になった。何秒を超えた時になった、そういうおかげでですね、二つのことを人間に与えた。おかげ、エコおかげです。二つのことは、一つは、山を見たことを唱えれば、極楽に往生へ行けます。これが大相エコで、行きの切符だな。極楽のとこで行く行きの切符があったので、阿弥陀さんによって与えられた。皆さん、やっぱり僕らちょっと行けましょう。やっぱり、死んでなくなったら、無駄なんて、やっぱり、僕らちょっと行くという信仰をずっと持ってきたいな。
それ引き込まれたら大丈夫だよ。うん、
精神でもう何もなくなるんだよ。俺は寂しいよだ。あと10年でもう何もなくなるんだよ。寂しいよ。それいいじゃねえか。それがやっぱり阿弥陀様の放送栄光や。生きの栄光や。ところがそれだけじゃないんですよ。極楽浄土に長い間伴って、留まっていられない。なぜなら、やっぱりその、仏教者はですね、やっぱり、自だ極楽浄土にずっと留まっていた、それは自に過ぎない。自分は、それで極楽浄土に言うのはありがたいけど、人を救うという利他という、そういう経験はなく、で、まだ帰ってくる極楽浄土に帰ってね、それが、幻想栄光だ。また帰ってきて、何でなんか帰ってくるというと、念仏の行者になって帰ってきて、そして、この世の人を救うんだ。この世の人を念仏の教えに導いて救うんだという。そういうですね、それを幻想栄光って言うんだよ。で、法然上人の先着宗においては、放送栄光が捉える。放送栄光をこうして捉えて、涙を終えたら捉えれば、極楽浄土に行くということは捉え、よく書いてるんですが、帰ってくることがあんまり書かれていないんですけど、法然上人に西栄光の思想はあったんです。あったんだけど、法然上人の主張では、あんまり語っていないんです。ところがそれを、親鸞は法然を教えられた、その西栄光の説を、教条信者になる。そして、はっきり語った。それはもう、親鸞という名前をつけるから、西栄光の説を説いた、天心と鈍断を自分のとした時から、西栄光説を自分は語ろう。言って、帰ってきた。それで、書いたんですよ。だから、もう一回帰ってくるんだぞ。まあ、極楽浄土行って、また生まれ変わって、この世に来るんだ。それがやっぱり、人を救うためにやってきたとな。ねえ。やっぱり、それはこの和尚さんはきっとそうですよ。極楽浄土行って、ね、入ってきて、やっぱりここの、和尚さんと生まれてきて、人を救うためだよ。人をするためにこういう会をやったりする。私もおそらくやっぱり僕の人から帰ってきたんですけどな。ねえ、それは、人や、法然上人はね、時代から帰ってきた時に、自分はやっぱり、極楽浄土が帰ってきたとおっしゃった。自分は実は三度このように生まれてきた。一度は、ね、という、席に自分はいた。その説教を聞く、釈迦の説法を聞く人として、一度目が行った。そしてまた極楽浄土行って、そしてまた中国の全土という保障に生まれてきて、そしてまた極楽浄土行って、三度目が法然という日本の大阪に来て生まれてきて、そして浄土を広めたんだという。これはその晩年にそういったときに伝えられました。ところが少しも晩年ボケてたんで、あれボケたんじゃねえかという人があるんですが、しかし親鸞はこれはですね、これは大変なことだって言って、法然上人は二度も三度生まれ変わって、そしてこの世に帰ってきて、極楽浄土帰ってきて、この辺で念仏の教えを説いたんです。親鸞は、そのことを信じておいてください。おそらく親鸞も、自分は仕事に対しては生まれ変わってきた。というふうに思っているのであります。これは大変私大事なことだと思うんですよね。これがですね、近代信州が落ちているんです、うん。やっぱりね、浄土っていうのは、やっぱり、あの世のことなんで、死んでたのことなんです。死んでからまた帰ってこれるんだぞ。これはね、日本人の縄文時代からの信仰と相続するものです。 そうでしょ、いそしくとみんな言うでしょ、もう甘んじてあれだけお過ごしください、私も近く行きますからって言うでしょということはやっぱり甘えてるのあって、そこへ行くと五祖先さんの待っているあれは行くと、縄文時代から日本人はね、人間はね、なくだろうじゃなくて、やっぱり西の方に離れてるあって、そこに五祖先さん待ってる、そこへその行くんだね。そして五祖先さんが、よう来たなって言ってね、手を出す。それを握ったらもうこの人になるから、それを握っちゃいけない。で私は精神だから言ってるわな、私は母を一切にしてなくした、それをおじんとこへ働いて、それをおじのことしておじさんを親父と思って育った、それでまた年を取られて大学出てから自分のところに帰ったんですが、そういうまあ産んできたお母さんの顔をしてね、しかしまあ、そのお母さんもうずっと前に、もう80年前になんだ言っとるわな。それでまあ、そうでもらったおじさんで、お父さんたちもあれやで、あの世で、たくさん、あの世がほとんど、友人ももうあの世や。この世に残ってるのは、息子と娘と孫と残ってて、残ってますが、私の親しかったほとんどはもうあの世でして、そこへまあ死んだらそっち行きたいということに違いない、そういうね、自分の家庭として生まれた、でまたそういう考え方がずっと日本人の昔から信仰です。ね、ずっとあの世行ってね、そしてそしてあの世でまたあの世が訪れるとね、あべこべだ。大体この辺と同じ、ちょっと暗いぐらいでね。この辺の夏はあの世の冬と、この辺の朝はあの世の夕陽。だから、死んだ時に雨とかに来てるでしょ。ね。で、あれ、キャッチャーのものが割るでしょ。あれは、あれ、この世で完全なものはあの世で完全。この世で完全なものはあの世で、完全なものはあの世で。割って、あの世を送るって。そういうことなんですよ。だからそのあの世へ行ったまま行って、そしてまあ、そこでまた家族生活をするわけ。まあ、私が行きましたら、ああ、さっき死を頼まれて、お前が頼まれたのって言ってね、涙を泣いて、お母さんが送るだろうと思ってるんですよ。しばらく行って、そして今度は新しい子供が生まれると。ね、私たちが生まれると。で、孫がいますから、孫の子供で生まれると。そういう感じなので、誰かが帰るのに、出てないんですよ。それで、大体、いいことをすれば早く帰ってない。悪いことをすれば、またこの世に帰って悪いことをしますから、もうそれ1万年も。早かったら3年ぐらいで帰る。私はおそらくいいことをしましたから、また孫の孫ぐらいで生まれ育って帰ってくるんじゃないかというのを思いますが、そういう信仰です。やっぱりそれが日本人の信仰です。それで浄土教はだからやっぱり生まれ変われる、生まれ変われる、そしてだからその浄土教そのあれは死の原理で生まれ変われる、縄文時代から。それはやっぱり、その、教えの原理でもあるから。で、私はね、それは確かに、やっぱりね、遺伝子の方だろう。そうは言いたい。僕らの半分は入ってこない。孫には本当に書いてる。その遺伝子は永久だね。だから、そういう、魂の永遠とか、あの世の永遠というのは、遺伝子の永遠という。人間の中には永遠性があるの。あなたの王ってことはね、永遠の命が僕の場合だって。それを大事にしないかんのや。そういう意味に、
そしてやっぱりね、もうやっぱり死んでもまた生き返ってくる。これ自分は浄土教から来たんだ。浄土、阿弥陀から、阿弥陀から、浄土から来たんだ。まあ、自分は人を救うために浄土から来たんだという。そういう考え方が私はいるな。私はやっぱり、いつかも、モーサの仲間でね、そういう話をしたら、私ですら、そのもう今半分ぐらいは、信長浄土から帰ってきたと思ってるのにな、モーサは持つ思わねえかって言ったらね、モーサはびっくりしちゃった。そういうことをやって初めて、リタ、浄土真宗においてリタの精神が生きてきて、そういうのだったらやっぱり人を救おうや。そういうことを働こうと言います。私はもって、浄土真宗は近代浄土教を超えて、そういうやっぱり二周エコーの説に目覚めなきゃならない。自分はやっぱり極楽浄土だ。中心で。それによって、人を救うためにかって言ってもう私はもうあんまりそういう救い方だったらもう75ぐらい超えてかわるんですけどね。まあしかし最近、まあ、そういうふうになってきたんで、まあやっぱりだいぶ北斗さんに心境近くなってきたので、まああの世はそう遠くはないと思います。まあそれまでに信者についての本当に一生一代の本を書いて、そしてもう甘んじてあの世を生きて、そしてまた生まれ変わっていきたいと思っております。今日どうもありがとうございました。
お待ちをいただけますので、もしお時間ある方はね、お待ちをいただいて帰ってくださいね。本日はどうもありがとうございました。